ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでドルプロです、ドルフィンです、よろしくお願いします。はい、これを収録しているのが7月31日木曜日なので、また相変わらず前日に収録をしておりますので、この後収録終わったらこのファイルを LINE でトモキンに送るので、うまくいけば金曜日に聞いてくださってると思いますので、金曜日の9時にいつもでこうお待ちいただいて、こうこれを金曜日の9時あたりに聞けてるということは、ともきんが本当にいい仕事をしてくれて聞けてるんじゃないかなと思いますし、まあもし今回配信が遅れてたとしても、いつも以上に俺がともきんに送るのが遅くなっていたからだと思ってくれればと思います。はい。で、まあもうね、これ配信されている頃には8月に入るんで、8月の5、5日、6日、7日と、ちょっと仕事で東京に行っております。で、6日の日は、なんか懇親会がもう予定されてて、で、7日の日は、夕方に終わったらもうすぐちょっと大阪帰んなきゃいけないので、ちょっとフリーになってる日が、5日か、5日の日で、5日の日になんかこうプロレスがあるかなと思って、なんだっけ、あれプオタスケジュールで見ますと、東京女子が新宿フェイスであるっぽくて、で、まあ、東京女子をこうずっと追いかけてるわけじゃないので、なんだろう、こう、いまいちこの大会の意味合いとかが分かんなかったりするんだけど、あ、違った、新宿フェイスじゃないな、北沢タウンホールだ。北沢、東京女子のハイパーミサオプロデュース工業、鍵括弧でハイプ3括弧サイト書いてまして、参戦決定選手がハイパーミサオ、中島翔子、辰巳梨花、愛の雪、楽、これはなんて読んないんだ、桐生麻也、鈴、金編の鈴に草冠の目が出るとかっていう目で、凍えるに雅、陶美、鈴木志乃、風情春、高見優樹、ちょっと難しいな、という 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 人、参戦決定選手として上がってます。まあ東京女子プロレスを、ま、追ってるわけではないので、すごい東京女子が見たいなっていうわけではないけど、この北沢タウンホールっていうとこはまたいいよね。1回か2回行ったな、ひらがなマッスルを見に、はい、行った記憶がありますが、まあその日に他に東京で何か興行があるかというと、ドラゴンゲートが後楽園ホールであるのと、で大日本が上野で、なんか音楽堂のところで野外ステージでやると。でもちょっと暑いしね。で、そう、この3択なんだよね。で、新日が G1 でその日に 大阪に来ておるということで、はい、全くのこうねタイミングが合わずということで、まあ、その3つで行くと、まあ、会場込みで北沢タウンホールの東京女子を見に行こうかなと今思っております。まあ、当日券でもいいかななんて思いながら、前売り6000円のチケット、これね、だからなんかこうハイパーミサオプロデュース工業でカッコサイって書いてるぐらいだから、なんか意味合いがあるんだろうけど、この流れを知らなくても楽しめるものなのかわかりませんが、はい、この下北あたりに出没しておるしね、そう、古着屋とかさ、俺あの下北にあるビレッジヴァンガードのさ、左斜め前ぐらいにある大関っていうスーパーが好きで、大関ってそこが本社で、まあ、世田谷区を中心として、まあ、市川にもあったしね、で あのお店ってチェーン店なんだけど、それぞれのお店の店長が仕入れの裁量を持っているんで、お店によっても扱ってる品物が全然違うわけよ。で、俺なんか仕事で下北行った時に、まあ、千葉住んでる時ね、行ったら、あの、ミノービールってわかる？皆さん、地ビールでね、大阪のミノーっていうね、まあ、山に猿がいるとこなんだけど、ミノービールって割と大阪では、あの、人気でね、そのミノービールって、このミノー市から、以外であんま販売できないと言われているものが、そこの下北の大関に売ってたんで、まあそれ以来、結構あそこのお酒の品揃えがめちゃくちゃ良くて、まあ、焼酎とか日本酒 もう変わってるし、面白いものがいっぱいあるんで、あの下北に仕事をこう入れて、で、昼はなんか油そばの大盛り無料みたいなところで食って、で、仕事して、古着屋ちょっとよりの、大崎で買い物して帰ると。だから、照井さんからさ、古着屋おすすめの店教えてもらったりして、俺が、アウトドアブランドが好きだからさ、パタゴニアとか、そういうの置いてるのもさ、教えてくれたから、そんなんを言った記憶もありますが、久しぶりにね、まあ、そこを下北も含めて行ってみたいな、なんて思っておりますので、また、来週配信分で、その感想がお届けできるかギリギリのところですけれど、まあ、来週か再来週分でお届けしたいと思います。はい。で、実は今回このね、仕事で東京行く話でしたけれど、先週末にちょっとドルフィン家で奈良にそう旅行に行ってきたわけなんです。奈良、まあ俺も奈良に行ったことは、まあ、仕事でも奈良には行くし、で年に1回今奈良マラソンっていうね、奈良の市街地から天理って言って、奈良の南の方の方まで行って、天理教の総本山みたいなところを折り返して帰るフルマラソンが毎年12月の2週目にあるんだけど、こっち戻ってきて2回出てて、今年ももうエントリーしてお金も振り込んでるんで、今年も出るんだけど、まあ街並みはこう走るわけよ。本当にこう平城京の跡地の前を走ったりさ、奈良の大仏さんがあるような奈良公園の中を走るんで、本当コースの中に鹿が突然入ってくるとかっていうのが全然あって、で行きは何キロ、 7,8 キロ地点ぐらいでその奈良公園を通るんだけど、帰りが40キロ地点ぐらいでその奈良公園を通るんで、その時に目の前に鹿が出てきて急に止まろうとすると、もう足が結構来てるから、もうそこで足をつってしまうようなエリアだったっていうこう思いをしながら、ちょっと家族とね行ったわけなんだけれど、まずは初日は、まあ、昼、その日行った日の昼までは 普通に家族たちは部活とか練習行ってて、で飯食ってから、行って、まずは、向こうに着いたら3時ぐらいに着いて平城京のこう跡地にこう行ったわけで、うちの高校3年の息子がね、あ、皆さんご存知のあるよ、俺の武藤敬司モデルの G ショックをなくしたの、ので おなじみの、まあ、その高校3年の息子、まあ高校3年の息子は本当は行きたくなかったなって、受験勉強したいから。だけどまあ言うてもさ、あのうちの息子今度大学受験で日本史使うっていうから、じゃあまあその日本史使うんであれば、その平城京とかさ、その東大寺のあたりとかテスト出るかもしんないから、じゃあそれでちょっと行こうぜっていうので連れて行ったらね、まあ本当にちゃんと勉強してるんだなっていうように思って、あのまずその平城京でもさ、ちゃんとそのな、ここが、まあ、昔奈良が、まあ、首都っていうかこう都だった時のなぜこういう風にできたのかとか、すごくこういきさつから、なんだっけな、いろんなことを、ね、もう聞いたけど忘れて、でその奈良、平城京の、まあ、歴史館みたいなところが入ってもさ、一個一個こう全部説明をしてくれるわけ、ガイドのかのように。そうそう、で次の日に東大寺に行ったんだけど、その東大寺、その奈良公園の中に東大寺があってね、東大寺といえばそのあの大きな大仏さんなんだけど、まあもちろんその大きな大仏さんを見て、あのまあ私を含めた家族全員がやっぱでかいねみたいな話はするんだけど、うちの息子はあのもちろんその大仏さん、まずその奈良公園っていうか、まあ、東大寺とかも含めて奈良公園自体を誰が作ったかみたいな話から始まって、でその大仏さんの両隣に、大仏、その大仏さんを二回りぐらい小さくした金色の大仏さんみたいなのがいるわけよ。俺も多分初めて入ったから知らなかったけど、実はこう大仏さんを正面から見るだけじゃなくて後ろも見れるのね。でその両隣に、その大仏さんみたいなのが、ちっちゃな大仏さんみたいなのがいてるんだけど、そのちっちゃな大仏さんの方にうちの息子がすげえ興味を示して、で特にその大仏さんの左側にいた如意輪観音ね、如実にとかに使う如に意味の意に、あの車輪の輪に観音様で如意輪観音なんだけど、ここに如意輪観音ある、これが本物かみたいな感じで、そうで、それまで息子とさいろんなとこ行ってもそんなこう目を輝かすことってなかったの。例えばプロ野球連れてったりとかさ、サッカー連れてったりとかもしてたんだけど、まあ、早く帰りたいみたいな感じの態度だったのが、スマホでこう写真を撮り始めてね、その大仏さんとか写真 OK だったから写真を撮ってて、で一生懸命こう調べるわけよ、如意輪観音って何やったっけって。でその日本史の参考書もなんか実は持ってきてて、その如意輪観音さを調べて、でもう一個の方の国菩薩像かな、京とかのここに空に菩薩みたいな、極蔵菩薩とかなんか、まあ二つで、この二つの、あ、まあ言ったらその東大寺の中に売店もあってね、でまあほぼ9割が本来のこの大仏さんのなんだけど、ちょっとだけそのさっきの如意輪観音とかのグッズも売ってて、でうちの息子はその如意輪観音のグッズが欲しいと。でまあさ、そんなん俺もうちの息子がこんなハマったっていう、ハマったというかこんなん欲しいって言ったのって、本当昔小学生の時にポケモンとかさ、妖怪ウォッチのグッズって言って以来だったから、ほなんじゃ こうてやろうかっていうことで、その如意輪観音のなんだっけ、クリアファイルとか下敷きとかさ、あの辺が欲しいっていうから、あの辺の一連を買ってあげて、すごくない？俺さ、そんな仏像のそんなグッズなんかって言ったらやけどに興味を示したことがなくて、俺が高校時代とかになんかグッズ買うって言ったらプロレスグッズしかなかったから、そんなね、歴史というか仏像っていうのかな、こう歴史的な歴史のね、ものに対してのそういうのに興味があって、そんなの買うっていうのが、だってその後なんかガチャガチャもやってたんだよね、そういう仏像とかの。うわ、なんかね、俺と全然違うやんかとまあ興味があることに対してのお金の使い方はまあそうなんだろうけれど、俺と同じなんだろうけれど、まあちょっとね、こうびっくりをしたわけなんです、その奈良に行ってね。はい、で一泊二日で行って、まあホテル、奈良市内、その平城京の辺の近くにあるホテルに泊まったんだけど、その街中ではなくてね、ちょっと外れてるんだけど、でそこのホテルを予約するときに、なんか書いてあったのが、まあ朝食のバイキングがこうスポーツ選手向けみたいな感じで健康食ですみたいな、だからあのスポーツ団体なんかは泊まってもらえたらいいですよみたいなキャッチコピーみたいなのがね書いてあって、でまあだからといってそこにしたわけではないんだけど、晩飯を食いに行くのが、外まで食いに行くのがめんどくさいから、ね、晩飯も込みみたいなので、検索をかけてあそこが引っかかってきて、だから朝夕込み食事がね、で夕食は、まあ、バイキングもありながら、なんか焼きたての肉をテーブル持ってきてこう切って渡してくれるとかさ、なんていうの、うちの娘が気に入ったのは、タイガージェットシーンのサーベルみたいなのに肉がこう焼かれた肉があって、ちょっとそこをさナイフで切っていく、イチボっていう部位なんだけど、そう、なんかそういうところだったので、そこのさ、飯を食うとこの出入り口によく見るといっぱいサインがあって、例えばこうサッカーチームのね、チームのサイン、今奈良には奈良クラブっていう J リーグの J3 のチームがあって、おそらくそこと戦うために、今の J3 のチームが来た時にそこのホテルを使ったりしてたんだろうね。あとなんかね、全日本の柔道強化合宿みたいなのが奈良であったみたいで、でその柔道選手サイン見ても誰だか分かんないけど、まあそういうのとかがさ、例えば1枚の色紙にいっぱい書いてあったりとかしてたんだけど、ほとんどがまあ1枚の色紙にいっぱい複数人のサインが書いてある中で、よくよく見るとその色紙に写真が貼ってあって、サインが書いてあるみたいなのが結構上の方にいくつかあってさ、よく見ると女の人だなと思って見たら、スターダムの選手たちの個人一人一枚サインがこう飾ってあんので、日付を見るとね、2025年5月24日って書いてあって、おそらくスターダムが奈良で試合をやったのかな、この前後に、でここに泊まったんだろうねそうだから一応さ、やっぱお父さんすげえそこにハマって、何にハマったって、息子はさっきのなんだっけ、何観音像、匂い観音だっけ、違う、匂い観音じゃない、なんとか菩薩じゃない、菩薩、国蔵菩薩はもう一個の方か、如意輪観音ね、そう、息子は如意輪観音に、で、に、 この奈良の旅行で一番ハマったけど、俺はそのホテルに飾ってあったスターダムのサインね。俺はさ、こう、唯一じゃないか、写真撮った写真の中でも一番多いのがそれかな。で、一番下、小学校5年の娘を呼んでさ、おいおいと、これ、この間、鬼レンチャン出てた神谷沙耶のサインやでって言って、そしたら娘も、あーって言うので、で、アメトークに出てた鹿島咲はないのかって。で、鹿島咲ないの。なんかサインが。分かった、サインがあったのが分かったのが、その神谷と、これは誰だ名前が出てこない。あずさって書いてる人がいるな。ヘイト。ヘイトが3人いる。ヘイト。名前が出てこない。ルアカはいた。そうだな。あと、月山、若。はい。はい。あと、この間、首里に勝った人。名前が出てこん。首里に勝った人。サインだから分かんないよ。そう。だからみんな、ホテル、アジール、奈良、アネックス様って書いてある。でも、サイン、写真と、そこの、チームのシールが貼ってあって、サインが書いてある。そう、だからさ、プロレスラーの人たちってシングルに泊まんのかな？我が家は今回、ツインに泊まったんだけどね。同じ部屋だったらとか、ちょっと変に興奮してしもって。そうなんですよ。だから俺、スターダムと、そう、同じホテルに泊まって、ちょっとこう、興奮してしまったんですけど、はい。まあね、ちょっと気持ち悪い話ではありましたが、失礼いたしました。あのね、ちょっと話は変わりますが、昨日一昨日かな、 X を見ておったら、別にフォローしてたりフォローされてたりする人のポストではないんだけど、武藤刑事の、あの引退試合の DVD のパッケージを自分で写真を撮ってポストを上げてた人がいてね。で、どうやら、武藤の、引退試合、最後の試合。最後の試合、内藤とやった試合か。の、あの日の興行の DVD なんだけど、武藤の、言ったら、入場のテーマ曲が差し替えられてたと。で、俺はさ、言ってないけど、YouTube で、上がってんのを見てて、言ったら過去の、ファイナルカウントダウンからホールドアウトでトライアンフみたいな、かつてのテーマ曲を繋いでいって最後、ホールドアウトで入場するという、あの一連の流れ、まあ、もしかしたら、あの日の、クライマックスと言ってもいいぐらいだよね。そこの入場シーンって。そんだけ今までのテーマ曲を聞かさせてもらって、ホールドアウトで無糖コールができるっていう。ただそこが全部差し替えられてたということで、その不満のポストが俺の X に流れてきてて、でまさにこれってさ、ちょっと前にこのドルプロでこう話をしてトモキンが解決をしてくれた原版権やんってそう思って、そう、これだ、ちょっと皆さんさ、これ原版権って教えてあげて。そう、これなんでこれは差し替えられてるのかみたいなやり取りが、その人のその投稿上でやり取りがされてるんだけど、まあね、俺昇進もんだからさ、原版権って入れればいいんだろうけれど、ちょっとそれができなかったんで、誰かちょっとやってあげてください。そうね、これでもさすがトモキンだったよね。これを知ってるだけで、あ、これ原版権だからねって。そう。そうそう。だからなんかいろんな人がさ、これ、権利関係、こんな権利だからじゃないのみたいな感じで言ってんだけど、いやいや、違うと。これはもう原版権だと。もうほんとトモキンから教えてもらった原版権だからねっていうので。そう。皆さんちょっと教えてあげて。早く。ちょ、どんな投稿やったかって言われたらちょっと思い出せないけど、でも、武藤のそういうので出てくるんじゃないのかなと思いますよ。はい。あ、でだ。こういうことをしていいのか、ちょっとわかんないけど、 あの日経 MJ っていう、新聞皆さんご存知ですか。月曜日と水曜日と金曜日に出てるっていうか新聞で、まあちょっといろんな事情があってこの日経 MJ っていうのはこう見れる環境にあるんだけれど、これは収録してる日からいくと先週ね、7月23日の水曜日の、日経 MJ の一面が、あ、まあいいや、一面がね、女子プロレス可愛い革命って書いてあって、武士ロード白いマットにアイドル文化注入、推し活女子はファンの2割とか、まあこれがあのタイトルっていうか新聞のね。で、まあちょっとだけ読むと、女子プロレス人気が高まっている、きらびやかな衣装に身を包んだ選手が華麗な技で相手を圧倒する、かっこかわいいスタイルで若い女性を魅了、最大手スターダムは観客に占める女性の割合が2割に増えた、アイドルとの融合を掲げる東京女子プロレスは米国興行を開催し、日本のポップカルチャーとしても注目を集めると。ということで、この一面に、女子プロレス、あ、スターダム、東京女子か、まあ、スターダムは武士ロード参加で、東京女子はサイバーエージェント系列みたいな形で、もう写真で出てるのが、上谷と、東京女子の方は新井由紀選手元 SKE と水木選手元アイドルということで、このアイドルとの融合みたいなのをすごくこう意識した紙面作りになってて、で4度目のブームになるかということで、まあ、第一次ブームとして1970年代ビューティーペアがデビュー、駆け巡る青春がヒット、これが第一次だなって。第二次が、クラッシュギャルズ対極悪同盟が人気に、狂気を使った流血試合もということで、まあ去年だっけ、極悪女王のでやられ、ね、放送されたあの時代だよね。で第三次が90年代ということで、全日本女子プロレスに加え FMW や LLPW など発足、団体対抗戦が熱を帯びる。 JWP 入ってない、写真が北斗対カンドリーの試合だったりするな。で第4次が2020年代、19年に武士ロードがスターダム買収、中高年男性に加え女性ファンが増加中ということで、そうか、さっきの第1次が70年代、第2次が80年代、第3次が90年代と10年おきぐらいにブームは来てたんだけど、30年空白があってようやく30年後にもう一回来た、波が来たと。すごいな、この30年空いたのは結構だよね。というようなのが、この日経 MJ の一面に、すごいな、いっぱい出てる、選手のメイク動画を SNS で発信とか、バラエティ番組にも積極的に出演とか、そう、ちょっと、もし、日経 MJ 見てる人は、これ後で買えんのかな？結構面白いよ、記事として。ちょっとね、今この間気になったから、これをパッと写真を撮ったけどもね、ちょっとこれ第5面インタビューとかもちょっと5面の方を確認できてませんが、そうなんですよ、だからちょっと皆さんにもね、ちょっと情報をお裾分けしようと思ったら、大事な紙面のところを、はい、取り忘れてきてしまったので、はい、もうこれ以上分かりません。はい、ということでね、今日はもうこれでもね、ネタがないんですよ。さっきの原版権の話と日経 MJ の話と奈良で、スターダムと同じホテルに泊まった話と、あれだよ、だっけ、なんだっけ、如意輪観音 そう、もう本当こう今日はもう如意輪観音の話を。そう、あのちなみに受験で日本史をと選択された方とか、まあ、日本史を一生懸命選択された方にとってはやはりこれ如意輪観音っていうのは当たり前に覚えてることなんでしょうか。俺ね、歴史が得意じゃなくて日本史も世界史も、世界史は特にあのプロレスラーのあのカタカナの名前っていうのは覚えれるんだけど、本当あの歴史だけじゃなくて小説とか読んでも俺あの人の名前、カタカナの名前が全然覚えれなくて、推理小説とかもあの用物のやつがすごい苦手なんだ。あの名前が入ってこないから、いろんな名前が出てきた時に整理ができなくなって、そうなのでちょっと洋物が苦手っていうか、まあ歴史、そもそも歴史が苦手の中で、そう如意輪観音とかその平城京の変とかってさ、テスト受験とかテストに出るのはどんな問題が出るんでしょうね。ちょっと教えてくれません？せっかくならさ、ちょっとまあそこまでね落とし込んで子供たち、あそうだから高3の息子と中3の娘もさいるか ら、 だから中3の娘なんかその日以来よ、本当にその高3の息子に勉強聞きに行ってるからねそうもうお父さんじゃなくて、なんかそこで格が上がった息子と格を下げたお父さんっていうような感じで、はい、ちょっとね皆さんもちょっと如意輪観音のお話とかなんかその辺のね、出るならこんな感じで出るんじゃねみたいなのを教えてくれたらすげえ助かります。お父さんの威厳復活のためにご協力いただければ嬉しいです。はい、ということで来週一旦ちょっと東京に行ってまいりまして、まあもちろんいつもと同じように大井町にも泊まるんで、大井町の武術屋っていう俺の好きな、俺とトモキンが好きだねラーメン屋行きますし、あと中延、皆さん中延行ったことある？品川区の中延、あと大井町から東急大井町線に乗って、3駅かな行ったその中延のところにもある、まあ、昔々このドルプロでも行ったな、担々麺屋さんが、美味しい担々麺屋さんがあるんだけど、そこに行くと高い確率で木村健吾に会えます。はい、確かあの品川区議会議員だからなんだよね。で確かね、その辺に自分たちの事務所があるのかな、縦看板をよく見るんだけど、商店街の中にあるスーパーの辺で座ってたりするのをよくよく見るんで、まあね、今木村健吾ちょっと足が悪いから、まあ、あの変な意味で座ってるわけじゃなくて、座らざるを得ない状況になって座ってるんだと思うけど、結構高い確率であの木村健吾に会えますんで、あのじゃあそう木村健吾に会いに中延にも行ってみようと思います。はい、また次回、行った後に収録したんであれば報告します。ということで終わるよ。今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さよなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。 これマジマジマジ。